おはようございます。それでは、礼拝を始めたいと思います。最初に罪をもにを除く輪を賛美しましょう。ラララララララララララ、3、はい。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつくしき力なり。力ある主イエスの地、受けよ受けよ。力ある主イエスの地、受けよ今受けよ。愛する天のお父様、この朝を感謝します。今日も私たちの霊の目を開いてくださって、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、聖霊様が最初から最後までお導きを与えてください。尊い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。2017年10月4日水曜日、本日のディボーション箇所は創世記17章1節から14節です。では拝読します。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私はあなた、私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆、世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切らなければならない。断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。アーメン。内容を簡単にまとめます。主はアブラムが99歳の時に現れ、子孫繁栄の契約を結ばれました。契約の内容は、すべての男子が割礼を受けることでした。では、神様からの示しをいただくためにしばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい。私は、まず、五節に目が止まりました。神様が、私があなたを多くの国民の父とするからである。ということで、一方的に、この神様がアブラハムに約束を与えてくださったということ。そして、八節で、永遠の所有としてカナンの地を与えるという約束も与え、この二つの約束が今も契約の子孫として私たちにも与えられているということを思わされました。以上です。
私は、一節二節に目が止まったんですけど、99歳のアブラムに神様が現れて、年寄りのアブラムを通して多くの民族を作り、また彼から王たちが生まれてくるようになる。おびただしくあなたを増やそうと約束してくださるんですが、99歳のその年寄りのアブラムがそれを信じるにはものすごい信仰が必要だったんだろうなということを思いました。アブラムに与えられた信仰とまたビジョンとはものすごい偉大なものであったなということを思いました。以上です。
はい、私は、その前のところから少しなんか黙想して一節のところに目が止まっていたんですけれども、99歳になった時主はアブラムに現れこうおせられた、私は全能の神であるというところに目が止まって、最初の約束をいただいた時から十何年か経過して、その間本当にその約束が果たされるんだろうかっていうなんかその不安とか、またなんかへりくだらざるを得ない状況、ますます自分のなんか肉体が衰えていく中で、神様の御言葉を信じ続けるその信仰っていうか、それがすごく試されただろうなと思って、でもそこに神様が現れて、この私は全能の神であるとまず言われた言葉がすごく私は心に留まって、あ、本当にこう、信じ続けたもの、また信仰の試練を通って、全能の神様と出会ったものの幸いというのを今朝はすごく目が止まりました。以上です。
はい、私も全体を通してですね、神様の方から一方的に恵みの契約を与えてくださるというこの選びというのを見ました。やはり信仰者には神様が語ってくださるものなのだなということを思いました。また五節でアブラムは祝福を受けてアブラハムという新しい名前を与えられましたけれども、これも主からの恵みだなと、一方的な恵みだということを今日は思わされました。はい、それではもうしばらく黙想しましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私もまあ一節のこの全能の神であるというところにも目が止まったんですけども、先ほどの分かち合いにもあったんですが、本当にこの不安な状況で、また望みもない状況で、まず神様が全能の神であるということ、そしてこの契約を実行する力があるお方であるということを、示されたということはすごく意味があることだなと。本当にこの全能の神でなければこういう契約を行うことはできないということを思いました。また11節で、割礼について書かれているんですけども、あなた方はあなた方の奉仕の肉を切り捨てなさい、それが私とあなた方の間の契約の印であるということで、これはバプテスマを表していると思うんですが、特に心の割礼であるということも思いました。それは今生きる私たちにとっては、まあその聖霊のバプテスマであって、肉を十字架につけ、御霊によって礼拝していくときに、本当にこの契約の通りに子孫が増えていくという、本当に今もその契約がイエス様によって成就して続いているんだということを思わされました。以上です。
私は一節から六節のところで、天の父についてですが、天の父は全能なる神であり、またアブラハムとの信仰による契約を通して、彼と彼の後、後の子孫たち、私たちも含めて、信じる者たちの 神となってくださり、彼らは神様の民とならせる契約を結んでくださったお方であることを教えられました。また神様は私たちにビジョンと約束を与えるお方であって、ご自分の御国のための将来のビジョンと約束を一人一人に与え、またそれを成し遂げるためのその人の使命とアイデンティティを明確に示してくださるお方であるんだなということを思いました。以上です。
はい。私は一節のところから、神様は時に沈黙される神様なんだなということを教えられました。約束の言葉が与えられてから、まあ、何年か経っている状況だと思うんですけれども、この私たちの信仰、その間に試し、また信仰が成長するように導いてくださるお方、まあ、人間の目には絶望的に見える状況の中でも失望しないでいる、その信仰を与えてくださるお方だなと思いました。で、そういうものには必ず御言葉を実現させてくださる、また神様ご自身が現れてくださるんだということを教えられました。それから5節のところで、神様は本当に私たちのお父さん、天のお父さんだなと思ったんですけど、名前をつけてくださるお方だと思いました。子供には親が意味を込めて名前をつけると思うんですけれども、親から子供へのメッセージというか、まあ、そういうものが名前に含まれると思うんですけれども、この当時は特にそういう風習があったと思うんですけど、まあ、神様は神様の子供たちにご計画を持ってその名前をつけてくださるお方なんだなと思いました。また神様と共に歩む新しい人生を始めた人には、こう新しい使命を与えてくださるお方、またそれにふさわしいアイデンティティを与えてくださるお方だなと思いました。そして今一節のところで、ちょっと前半しか黙想できてないんですけど、一節のところでちょっと目が止まって意外だったのが、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれと書かれていて、私の頭の中では結構私の前をいつも歩んでくださる神様がいるんですけれども、神様の前を歩ませてくださるお方なんだなというところに今朝は気づかされました。全きもの、神様の御心にからそれることなく、本当に神様の御心の上をまっすぐ歩むものに前を歩ませてくださるお方なんだなということ、そのことを教えられました。以上です。
私もまずは父なる神様について、一節からの箇所で示されました。父なる神様はご自身で、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれと御言葉が続いていくんですけれども、ここでこの方は、まあ、全能なお方であって、また世代を超えてそのご自身の民との約束を果たしていってくださるお方であることを教えられました。であると同時に、この同じ箇所から命令として語られたのが、私たちもこの契約をいただいているもの、神の約束の民として、この主の前を歩み全きものであれという言葉から、主のこの恩恵のある中で主の心と導きに従う、全きものである必要があることを教えられました。以上です。
はい、私も一節です。全能の神様である、また二節では契約を結んでくださる神様、三節では信仰者を祝福してくださる神様というのを見ました。また十節から、命令としてですね、割礼を受けなさいという、それが神様の選んだものであるという印になりますということも目が留まりました。今は信じたらバプテスマを受けて、神の子としての印を聖霊によっていただくことができるということをここで思いました。以上です。では、黙想していきましょう。生活への適応のためにしばらく黙想しましょう。はい、短いですけれども、もし分かち合うことができる方がいればお願いします。
はい、私は このアブラハムの契約が今も契約の子孫に与えられているということを思わされ、そして、そのためには、いつも私自身も、割礼、心の割礼、肉を十字架につけ、見た目によって礼拝する、その生活をしていく必要があるな、ということを思いました。まあ、具体的に、ちょっと争点が平日おろそかになるので、やはりこの神様を第一に割礼を受けた者として歩むということで、この礼拝する道をしっかりこのつけなければいけないと思わされました。以上です。
私はこの宣教の壁とそういうものにたびたびぶつかりながら、祈る中で葛藤を覚えたりすることがあるんですけど、昨日もちょうど夜祈りながら心の中で葛藤を持っていたんですけども、今日のディボーションを通して、本当に全能なる神様が与えてくださった約束と、そしてその御言葉、そしてあなたはどういう人になるとか、あなたはどういう人であるという、すいません、具体的じゃないんですけど、そういったものを主から教えていただいたものがあるんですけど、そういったものを思い起こして、今日は思い出して再び信仰を取り戻すことができました。このディボーションの時間に感謝します。信仰を持ち続けて、忍耐を持って、主を見上げて、御心を行い続けていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は、今、信仰が引き上がらないといけないと、なんか昨日、一昨日ぐらいから語られていて、今日は朝、私の神様の前を歩む全き者になろうというふうに主がそのように導いてくださるということを受け取りました。全き者誰がいるかなと思った時に、やっぱりイエス様を真っ先に思い出して、神様の前を歩むことを許された者が、そのような信仰にまで到達したいなと思いました。具体的には、今日本当に絶望的な中にいる方の癒しのために祈ろうと決意しました。以上です。
はい、今日のデボーションを通して、神様は私たちの間に立てられた契約を果たされて、私たち信仰者を祝福されること、祝福してくださることを教えていただきました。ただ約束をいただいている私たちも、主の前で全き者となる必要があることも同時に示されました。家族においても、職場においても、言動や態度が、また心の内側はいつも主の御心にかなうものとなるように努力しようと思いました。一つ一つ実生活の自分自身の言動態度が思い起こされましたので、努力して前進していきたいと思いました。以上です。
はい、私は、神様が一方的に私と契約を結んでくださって、聖霊のバプテスマによって神聖を与えてくださったことをもう一度思い出して、すごく今日は感謝しました。ハレルヤ、ありがとうございます。では一言祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださったことを感謝いたします。今日一日歩むときに、この御言葉を握りしめて歩ませてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。 その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。